新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社チェーントープの提供でお届けします。チェーントープはブロックチェーンインテグレーターとして社会にブロックチェーンを実装することをミッションとして掲げるブロックチェーンテクノロジーカンパニーです。独自パブリックブロックチェーンタピルスを基盤として分散型 DX 開発プラットフォームを提供し、ブロックチェーンアプリケーションを高速に開発し提供いたします。ブロックチェーンを活用し DX を実現されたい企業のご担当者様はチェーントープまでぜひご連絡ください。URL は https://www.chaintope.com/ です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は9月の25日金曜日です。今日のニュースいきましょう。欧州委員会 EC がデジタルファイナンス戦略として暗号資産の規制草案を公表。暗号資産取引所ジェミナイがイギリスでサービス開始。新経連と内閣官房 IT 総合戦略室がブロックチェーン官民推進会合を開催。ブラジル大手食肉加工会社 JBS がブロックチェーンでのサプライチェーンの透明化の取り組みを発表。カヤックと山口不動産が大塚駅周辺の魅力発信にコミュニティ通貨町のコインを導入。
一つ目のニュースいきます。欧州委員会 EC のエグゼクティブバイスプレジデントを務めるバルディス・ドンブロフスキー氏がデジタルファイナンス戦略を9月24日に発表したというニュースです。合わせて暗号資産の規制について記載されているマーケッツ・イン・クリプト・アセッツ MICA の最終草案も公表しました。ドムブロフスキー氏は、革新的な金融のデジタル単一市場は欧州の人々に利益をもたらし、消費者により良い金融商品を提供し、企業に新たな資金調達ルートを開くことで欧州の経済回復の鍵となるでしょうと最終草案で述べております。この規制草案では2024年までに欧州連合 EU が分散型台帳技術と暗号資産の利用を可能にするための包括的な法的枠組みを整備することが確認されました。欧州委員会は具体的に電子マネー、トークン、資産性の高い電子マネー、トークン、資産参照トークン、重要な資産参照トークンについての具体的な要件を導入し、金融の安定性と金融政策の伝達に対する潜在的なリスクに対処していきたいとのことです。最後に EU 全体での各国のアプローチの違いから生じる市場の分断化の問題にも取り組むということです。またデジタルファイナンス戦略としてデジタルイノベーションを促進するための EU 規制の枠組みの確保、クラウドコンピューティングの促進、ソフトウェアへの投資、人工知能ツールの導入の4要素が挙げられております。暗号資産の規制はデジタルイノベーションを促進するための EU 規制の枠組みの確保にあたるとのことです。補足をします。欧州中央銀行はステーブルコインの現状と金融政策安定性、決済などへの潜在的な影響を検証する論文 Stable Coins Implications for Monetary Policy, Financial Stability, Market Infrastructure and Payments and Banking Supervision in the Euro Area を9月22日に発表しています。このように欧州地域全体でブロックチェーン暗号資産に関する現状の整理が進んでいるように思います。
続いてのニュースいきます。アメリカを拠点とする暗号資産取引所ジェミナイがイギリスでのサービス提供を開始したことを9月24日に発表しました。これによりイギリス在住のユーザーはモバイルアプリを含むジェミナイの全てのサービスを利用できるようになったということです。またジェミナイはイギリスへのローカライズとしてイギリスポンドの対応を発表しており、ユーザーはイギリスポンドで暗号資産の購入を行うことができるようになります。プレスリリースによると、今回のイギリスへの進出はジェミナイが今年の8月にイギリスの金融規制当局である金融行為規制機構 FCA から電子金融機関ライセンス EMI を取得したことによるものということです。ジェミナイの共同創業者であるタイラー・ウィンクルボス氏は次のようにコメントをしています。ジェミナイはライセンスを取得し、規制基準に準拠したプラットフォームとして高い規制基準を遵守して運営されています。私たちは長年の間世界的な金融ハブであり続けたイギリスにおいても暗号資産の革命をもたらしたいですと述べています。補足をします。 ジェミナイはウィンクルボス兄弟によって設立されたアメリカを拠点とする暗号資産取引所であり、現在はアメリカ、カナダ、韓国、香港、シンガポール、そしてイギリスの6つの地域で運営がされています。そしてジェミナイは今年5月にサムスンブロックチェーンとの提携を発表しているほか、また今年7月にはブレイブソフトウェアと提携し、ブレイブブラウザー上でジェミナイの取引機能を利用できるようになったことを発表しています。続いてのニュースいきます。一般社団法人新経済連盟が内閣官房 IT 総合戦略室とともに公開の場としては初となるブロックチェーン官民推進会合を9月17日に開催したことを9月24日に発表しました。このブロックチェーン官民推進会合は2020年7月17日に閣議決定された世界最先端デジタル国家創造宣言において新経連が一般社団法人日本ブロックチェーン協会 JBA の協力により提出したブロックチェーン国家戦略に向けた提言、事例分析編、レガシーシステムの限界とブロックチェーンによる課題解決が引用され、この会合が発足、開催が実現されたということです。このブロックチェーン官民推進会合の目的は、ポストコロナ、ウィズコロナの社会課題の解決手段として、ブロックチェーンの有用性を官民共同で検討するとともに、地方自治体と協力することにより、スマートシティ、スーパーシティを含む実装に向けた提案につなげることを目指すということです。このブロックチェーン官民推進会合は、新経連と内閣官房 IT 総合戦略室が主催し、JBA と一般社団法人ブロックチェーン推進協会 BCCC、独立行政法人情報処理推進機構、国立研究開発法人研究開発戦略センターが協力をして発足をしています。この会合の構成員には、座長をジャパンデジタルデザインの CTO であり、内閣官房 CIO 補佐官の楠木正則氏が務め、民間からは JBA 代表理事で、ビットフライヤーブロックチェーンの CEO である加納雄三氏、BCCC 代表理事で、アステリア代表取締役である平野陽一郎氏、レイヤー X 代表取締役である福島義則氏らが参加をしています。また政府からは内閣官房 IT 総合戦略室のほか、農林水産省や経済産業省の担当者が構成員となっています。9月17日に開催された第1回目の会合は、官民推進会合の設置根拠、狙いと地方自治体における取り組み紹介、広島県加賀市、会津若松市をテーマに行われたということです。記事にそれぞれの資料のリンクを貼っておきますので、お時間ある方はぜひ見ていただければ参考になると思います。そしてこの会合で配布された資料によると、今後会合は3月4日までに5回目までを行い、その5回目にて全体のまとめを行う予定ということです。続いてのニュースいきます。世界最大規模の食肉加工会社であるブラジルの JBS が、南米の食肉生産者による森林破壊を防止するためにブロックチェーン技術を導入することを9月23日に発表しました。この JBS の食肉加工業は、違法な森林栽培を行う農場から牛肉を購入している可能性があるとして、環境保護の観点から批判されることが多かったということです。このような批判に対処するために、今回 JBS はアマゾン地域の自然環境の保全のためのプロジェクト、Together for the Amazon を発表しました。そして JBS はこの Together for the Amazon において、ブロックチェーン技術を導入し、サプライチェーンの透明化を2025年までに達成することも合わせて発表しました。ブロックチェーンを導入することで、今までは監視できなかった外部のサプライヤーについても監視ができるようになり、違法な森林破壊を行う業者からの食肉の入荷を防ぐことができるようになるということです。また JBS は Together for the Amazon の一環として、アマゾン地域の持続可能な開発を促進するための基金 JBS Fund for the Amazon を立ち上げ、2030年までに最大5億レアル、日本円にして約96億円を提供することを同時に発表しています。その他にも JBS は、現地の食肉生産者に対する法律、環境、畜産の教育サービスの提供、自然環境保全のための技術開発など、複数の取り組みを行うことも同時に発表しています。補足をします。JBS は2017年に森林伐採が禁じられている土地で経営している牧場主から牛を購入し、ブラジルの環境規制当局から770万ドル、約8億4000万円の罰金を課されています。また2019年7月には JBS が違法に森林熱帯が伐採された土地で牛を育てている牧場からまだ牛を購入している調査報告が上がっています。これに対し JBS は、 JBS が購入した牛の 99.9% は社会環境基準を満たしており、サプライチェーン内のすべてのリンクをカバーする新しい手順を実施し、熱帯雨林を違法に伐採した地域で育てられた牛の購入を停止するよう取り組んでいると声明を出しています。この JBS の主張の真意はわかりませんが、JBS は他にも汚職、契約農場の従業員への強制労働による人権侵害、契約食肉加工場での動物虐待などが問題視されています。 現在 JBS が主張するように JBS と関連業者が不正な行いをしていない、または不正を行う業者との関係を断ち切ったという証明を行うには、申請性を保証するブロックチェーントレーサビリティの導入はすべきであり、また企業にとっての責任問題であると考えます。ブロックチェーンによるトレーサビリティはサプライチェーンにおける問題発見や作業効率向上など導入すべきメリットがありますが、その他にも SDGs の達成など時代の流れとともにそのブロックチェーントレーサビリティの導入意義が変わっており、また SDGs の達成は企業にとっての責任となってきています。時代の流れによるブロックチェーントレーサビリティの導入は今後ますます求められていくと考えています。続いてのニュースいきます。株式会社カヤックと山口不動産株式会社が東京大塚の魅力発信と街の活性化のため、カヤックが開発したコミュニティ通貨サービス街のコインを10月1日より山手線大塚駅周辺で導入開始することを9月24日に発表しました。この街のコインは分散台帳技術を使い QR コードを介してユーザーがポイントを獲得利用できるコミュニティ通貨サービスです。このサービスは2019年9月に神奈川県 SDGs つながりポイント事業で採択され、現在小田原市で導入されているほか、10月11日に福岡県八女市での導入も決定しています。これまで自治体が主体となり SDGs の自分ごと化やコミュニティ活性化などにこの街のコインが導入されていましたが、今回の大塚での導入は民間企業が主導する初の試みになるということです。街のコインは使うにももらうにも人と人とがつながる設計をしており、自然と人と人が仲良くなるコミュニティ通貨サービスとなっているということです。例えば個展などが初入店であなたをイメージしたオリジナルのお酒を作りますということや、店内で初めて知り合った人におごれますといったチケットを街のコインで提供することで新規顧客の獲得に加え、店舗のファンを増やすことも期待できるということです。大塚に本社を置く山口不動産は、大塚の街に活気を取り戻したいと大塚駅北口を中心に色の輪 BA プロジェクトを2018年5月から開始をしています。このプロジェクトでは星野リゾートオモ5東京大塚が入る BA01 や東京大塚のれん街を展開する BA02、 そして人とのつながりを感じる BA アパートメントとしての BA03 などを次々に開業しています。一方で大正時代から粋な花街として賑わった大塚では、今でも個性的な個人商店が集まり昔の面影を残しているということです。このような新旧が混じり合う大塚の魅力を地域内外に発信し、大塚の賑わいにつなげたいと考え、今回この街のコインの導入が決定したということです。大塚の街のコインでは、運営を山口不動産、星野リゾート、オモ5東京大塚が街のコイン大塚実行委員会として行い、10月1日より大塚駅周辺の17スポットでサービスの利用ができるということです。補足をします。10月11日に街のコインの導入開始を予定している福岡県八女市では、八女市が抱える人口減少や山間部の過疎問題解決のために、地域コミュニティの持続的な賑わいや地域や地域の人と多様に関わる関係人口を増やす取り組みが必要と考え企画されたということです。この事業でカヤックはコミュニティライブラリー併設のつながるバス停を八女市に提案し、近隣の中学生高校生などが利用する西鉄バス福島停留所に誰でも利用できる本棚とカフェ機能を持ったバス停が設置されるということです。街のコインはつながるバス停内のカフェスペースでの飲食などに利用ができ、地域の魅力ある人とその人がおすすめする本を月替わりで紹介し、利用者同士が本をきっかけにつながり八女市の魅力を再発見する場所になればと考えているということです。なお、今ご説明したコミュニティ通貨が利用できるコミュニティライブラリー併設のバス停は日本初の事例となるということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も新たにコンテンツ公開させていただきました YouTube 番組ホットテイクです。ホットテイクでは株式会社クリプトエコノミクスラボの落合翔吾氏と新しい経済編集長の志田良介がテクノロジーや政治社会など様々なテーマで語り合う番組となっています。今回のテーマは電脳化は人間をどう変えていくのか、ニューラリンクが示す未来となっています。ブロックチェーンエンジニアと編集者のコラボレーショントーク、ぜひお楽しみいただければと思います。そして来週火曜日、いよいよ迫ってまいりました。新しい経済編集部と企業向けブロックチェーンコルダを提供する SBI R3 ジャパン株式会社が無料オンラインイベントを共催します。企業のデジタルトランスフォーメーションとブロックチェーンの実用化です。こちら9月29日火曜日、14時から18時の時間で全7セッション盛りだくさんの内容でお届けをさせていただきます。第1セッション、14時10分から14時40分、どのように企業は DX 戦略を立てるべきか。第2セッション、14時45分から15時15分、なぜ企業は DX でブロックチェーンを使うべきなのか。第3セッション、15時20分から15時50分、企業はコルダをどのように実装するべきか。第4セッション、15時55分から16時25分、どのようにサプライチェーンのオペレーションは変化するのか。 第5セッション16時30分から17時、マルコポーロが切り開く事業会社のための貿易金融。第6セッション17時5分から17時35分、見えてきたブロックチェーンのサプライチェーン適用性、トヨタグループ向け商取引 DX 基盤構築を通じて。そして第7セッション17時40分から17時55分、ブロックチェーンビジネスの広げ方、畳み方となっております。こちら参加お申し込みについては、新しい経済の当イベント告知ページより TBIX へ入っていただき、お申し込みをしていただくか、直接 PTX 上で新しいひらがな経済漢字で検索していただき、当イベントのイベントページを見つけていただき、そこからお申し込みをしていただければと思います。念のため URL をお伝えしておきます。 https://dx&blockchain.ptx は p-e-a-t-i-x.com となっています。ぜひ振るってご応募の方よろしくお願いいたします。この番組は株式会社チェーントープの提供でお届けしました。そしてそんなチェーントープのメンバーが執筆した書籍、ブロックチェーンが開く新しい経済が幻冬舎より好評発売中です。大きな社会変革をもたらすブロックチェーン技術を具体的にどのように様々なビジネスや産業で活用していくべきか、あらゆる業界のビジネスパーソンが知るべきブロックチェーンの知識とビジネス活用事例が学べる一冊となっています。ぜひとも全国書店、ネット書店でお買い求めいただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。